はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫倫太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、先週に引き続きまして、先日発売となりました我らがポール・マッカートニーの新しいベスト版、ピュア・マッカートニー特集の後編をお送りしたいと思います。そして今回もですね、音楽評論家の犬伏勲さんをお招きして、マッカートニーミュージックの魅力に迫ってみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。
杉本秀也です。
今日もですねアシスタントの方に、KRD8 で、ホワイトイーグレットの佐藤奈美さんをお招きしています。佐藤さんよろしくお願いします。
KRD8 の3期生でホワイトイーグレットの佐藤奈美です。よろしくお願いします。
はい、犬伏さん、じゃ あの早速行ってみたいと思うんですが、
はい、
1曲目はこれですね、リブ&レッドダイ、
死ぬのやつだな。はい、
今回このまあ後編にあたってですね、はい、まあ、その今回も犬伏さんに選んでいただいたんですけれども、今回のその流れ的なものはどういうのを重視されてるんでしょうか。
一つ思ったのが、はい、先日ジョージ・マーティンが亡くなりましたよね、
はい、
やっぱりビートルズを作った人なんですよね、はい、あの人はプロデューサーとして、はいはい、でポール・マッカートニーっていう人は、うん、例えばビートルズの4人の中で、はい、そのビートルズ時代の例えば制作上の接点のある人とずっと付き合いがあって、うん、例えばジョージ・マーティンであるとか、はい、ジェフ・エメリックであるとか、はい、ソロになってからも彼らの力を借りて作品を生み出してる、
はい、
で困った時にジョージ・マーティンにこう、うん、お願いしますっていうようなところがあって、はい、でこの作品はポール・マッカートニーがウィングス始めてワイルドライフで、はい、あまりにざっくりした内容だったんで、結構ね酷評されたんですよね、でここ一番頑張ろうという時にいろいろ接点があって、はい、ボンド映画の主題歌をもともとボンド映画すごいポール・マッカートニー好きだったっていうところがあって、はい、やりたいっていうところで、
はい、
でやらせてくれよっていう話になってこの曲を作るわけですよね、でそこで、ジョージ・マーティンにオーケストラアレンジを、
はい、
まあ、これジョージ・マーティンのオーケストラがなかったら全然違う雰囲気になってますよね。
でしょうね。
ね、はい、でボンド映画のテーマの中でもこれは傑作だと思うんですよ、
うん、
でレッドローズスピードウェイのアルバムのセッションの時にこれを作って、
はい、
でこの曲はドンとヒットするわけですよね、うん、ここからウィングスの快進撃が始まると、
はい
はいはい、アルバム収録曲ではないんですけどね、
なるほど。
でこれは今でもライブのハイライトとなって、
そうですね、
ドーンはい、とこう火花上がって、
はい、
僕2013年2015年ともにライブは見に行ってるんですけど、はい、2013年の時にチケットを買わなくてどうしようこうしようと思いながら、はい、ポール・マッカートニーの、メーリングリストに登録してると、
はい、
チケット販売しますっていうのが海外から来たんですよ、はい、でいついつに予約スタートしますっていうの で、それでもう日本で販売してたんですけど、それで撮るとね本当に、ね、アリーナの前の方来たんですよね、南別っていうやつが、まあ、真ん中はなかったんですけど、
はい、
でそれで運よくかなり前で、焦らなかったがゆえに、
はい、
いいとこをいただけたというか、みんなびっくりしたんですけどね、
はい、
アリーナがどんどん出たんで、その時に、
で
この曲がかかって火柱がドーンと上がると、熱風がふわ
ー
っ熱いんですよ、本当に熱いんですよ、ステージはこれ本当に熱いと思いますよ
いつもお約束でなんかこう耳ね塞ぐあれ仕草やりますもんね、
相当な爆風だと思います。
でしょうね、 じゃあ今回はあれですね、ちょっとジョージ・マーティンとマッカートニーの関係性的な。
そうですね、後半の方はあえてそこへちょっとね、ジョージ・マーティン追悼も込めて、
なるほど、
そこへ視点を置いてみようかなということですね、はい
はい、じゃあ2曲目いってみたいと思うんですが、2曲目はは
い、はい、リブ&レッドダイっていうのが、
はい、
まあ、ビートルズ解散して以降ポール・マッカートニーとジョージ・マーティンが、うん、まあ、公式に最初に組んだ仕事なんですが、はい、実はクレジットこそないんですけども、71年5月発売 の、 はい、ポール&リンダ・マッカートニーの連名作になったラム、うん、
はい、
今やも名盤とされてますが、はい、これのねオーケストラアレンジをね、ジョージ・マーティン実は3曲やってるんですよ。ここから、はい、まあ、ポールお得意のメドレー形式の大名曲、はい
はい、ってみて、
アンクル・アルバート、ハルセイ提督、この長い素晴らしい曲を言ってみたいなと思います。
それでは、ポール・マッカートニーでアンクル・アルバート、ハルセイ提督をお聞きください。はい、ポール・マッカートニーでアンクル・アルバート、ハルセイ提督をお聞きいただきました。いやー、いいですねこれね。
もうこの歌ね本当にね、うん、出だしからね、うん、名曲感があるというか。
ありますね、
うん、ラムはね、うん、当時いろいろやっぱり意見分かれたみたいなんですよね、はい、アルバム。まずやっぱり世間が違和感を覚えたのが、うん、やっぱリンダ・マッカートニーはミュージシャンじゃないじゃないかというところがあって、はいはい、ただそれが連名作なんですよ、
はい、
ポール&リンダ・マッカートニーのアルバムなんですよね、でそういうところでどうなんやという、まあ、結構ねリンダ批判っていうのがずっとウィングス時代もあったんですけど、ただ今やっぱりこう振り返った時に、本当にねいい曲が固まってて、それから逆転して、まあ、ローリングストーンズのね、うん、メインストリートにならず者なんかも当時はもうラフやとか雑やとかっていう話が今はもう代表する名盤みたいになってるっていうのがあるんですけど、ね、このラムなんかも今本当に評価が高くて、うん、もうポール・マッカートニーの傑作の一つっていう風な認定をされてますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その中でもやっぱりこの曲っていうのはこのポールがお得意のあのメドレー形式、うん、はい、2曲3曲を無理やりひっつけてこう一つ流れ作るみたいな、でその唐突なところをきれいにまとめドラマティックにしてしまうっていうその能力がね溢れてる部分があって、でこれをジョージ・マーティンが実はアレンジをしてるという。でこのアルバム自体はニューヨークで人集めて撮ってるので、まあ本当のバンドというわけではなくて、まあ腕利きが集まってっていうところではあるんですけど、まあこれをやったおかげでもう一度バンドに情熱がこうふつふつと湧いてきて、
はいはい、
でウィングス結成に至るわけですよね。
すごい、だからキャリアの中でターニングポイントのあれですねやっぱりね。
そうです ね、 マッカートニーは本当に素描のような、うん、自分で全部やりましたっていう、はい、あれはあれでね違う意味でまた近年再評価がされてて、うん、
はいはい、
あれ聞くとやっぱりいいアルバムなんですよね。あれ本当大好きなんですけど、そこからここへ行って、うん、ウィングスというバンド生活が始まって、もう一度下積みをやりたいと、だからもうメンバーも家族も全部ダブルデッカーバスに乗って大学の大学を回って、でライブやりたいんですけどって言って土佐回りをしてギャラをみんなで山分けするという、まあ当然その今から土佐回りって言っても、まあシーンの頂点にいてた人 の、 その知名度とギャップみたいなものにこう悩む部分もあるんですけど、まあウィングスの流れがここから生まれていくというところですね、はい、
素晴らしいですね。じゃあ、今週もですねお便りの方行ってみましょう。
今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはじめはラジオネームサニーサイドティーチャーさんからのお便りです。
はい、
先生いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
ふと思ったのですが、第2世が活躍する芸能界、ポールの子供たちは芸能界で活躍しているのですか？教えてください。
してますね、
してますね、ちょうどね、ポール・マッカートニーの息子ジェームス・マッカートニーも、ニューアルバム、ブラックベリートレインですか、フルアルバムが出て、彼はね、どちらかというと割とこうインディーズ的な、世界にいてて、ただやっぱり曲を聴くと、あ、親譲りだなというところがこう、ちょっと出てて、なかなかね、インディーズ化の中にこう王道感がちらっと匂うような興味深い作品にはなってましたね、はい、
一遍来日してほしいですね彼も。
そうですね、当然ね、その ドーム級のライブ会場でやるわけはないんですけども、ね、生で見たいっていうところ、生で見られたんじゃないですか。
生で見たんですよ、
ね、
でも弾き語りやったんでね。
あ、バンドじゃなかったんですね。
それこそ今回のアルバムの曲を弾き語りでやってたんですけど、はい、あれをまあ一回バンドで料理したのを聞いてみたいなとは思うんですよね、はい、じゃあ次のお便り行ってみましょうか。
はい、次はラジオネーム姫路のリンダさんからのお便りです。はい、先生いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
先日グッチ雄三さんが NHK でポールについて熱く語られていました、うん、好きな曲10曲挙げられ、プロモーションビデオがそれぞれ面白かったです、うん、先生はお好きなポールのプロモーションビデオはありますか？
僕ですか？僕ね、カモンピープルの PV とか好きなんですよ。
あー、なるほど
あれなんかピアノができていく、解体されるんでしたっけね、なんか、
はい、
あれが
なんか
ロマンチックで。犬伏さんは何がいいですか？
僕はね、このお便り全然知らなくて、
はい、
偶然ね、次おかけする曲がそうなんですよ。 PV 一番好きな人
さんですよ。なるほど。
あれはもうね、たまらなく好きなんです。
あ、僕も好きですね。
まあ、もちろんいっぱいあるんですよ、ただやっぱりね、心にね、こうグッときた PV なんです。
これその曲は何ですかね、犬伏さん。
これがね、97年のフレーミングパイからビューティフルナイト、ジョージマーティンがオーケストラアレンジをして、ドラムリンゴスターですよね。ちょうどあの96年 の、 あのビートルズのアンソロジープロジェクトでまた集まるわけじゃないですか、ポールもジョージもリンゴも。そのあたりからやっぱりこうビートルズのポール・マッカートニーっていうのを再び意識し始めて、それまあ現在にまで至ってるんですけど、そのすごい思いの中で出てきたアルバムがフレーミングパイで、これ本当に、ね、僕はもう大傑作だと思うんですけど、はいはいはい、その中でもこのハイライトとなるビューティフルナイト、うんうん、このね後半のあの、とってもジョージ・マーティンっていうこのオーケストラもそうですしね、はい、あのうわリンゴスターらしいドラムやなって、もういろんな意味でね大好きなんですけど、これのね PV もね、モノクロのね、はいはい、こう空からこう人々の生活を見ながら、いろいろ揉め事があって、そこを一度全部あの電気を消して、みんなもう一つに、心が一つ、純粋に自然に帰った状態で心が一つになって、またあの美しい生活が始まっていくみたいな、まあ単純に言えばそんなストーリーなんですけど、それがね映像的にも美しくて、まあ、あともう一つね、リンダ・マッカートニーのこれが遺作なんですよね、このアルバムは、は
い、ついこの間命日だったんですかね、
はい、
うん、じゃあ最後はですね、はい、その、曲を聴いてみましょうね、
はい、
はい、じゃあ、ピュア・マッカートニー特集ラストの曲はポール・マッカートニーでビューティフルナイト。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなど何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。
はい、というわけで、ピュアマッカートニー特集はこれにてお開きでございます。2週間にわたって犬伏さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に何かコメントなど、
はい、そうですね、僕こういう感じで大阪で、音楽ライターやらせていただいておりまして、まあ、雑誌とかライナーノーツとかいろいろ書いてますんで、またあの皆さんに読んでいただければ嬉しいです。
はい、またあのぜひですね、番組の方にもお越しください。
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。来週はですね、雷記念日ということでございまして、雷にちなんだ楽曲サンダーソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也と
佐藤奈美がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット 西村製作有限会社の提供でお送りしました。